At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
新年が明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いしたいというふうに思います。新年でございますからね、ネタ迷ってたんでございますが、まあ、とりあえずはご挨拶からと思いますんで、
はい、
新年のご挨拶代わりのおしゃべりだと思って聞いてくださると嬉しゅうございます。でも今みたいなネタって面白いね。何月だったかな、あれは11月、12月入ったばっかりの頃の、去年のモスクワですよ。去年のモスクワの市バスの風景で、コロナの感染者ものすごい増えてるんだけど、ワクチン打たないんだってな。自分とこのワクチンが信じられないっていうのと、はい、変なって言っちゃ悪いけど、大統領はプーチンがいいんだろうけど、みんなプーチンの言うことには従わないという、不思議な国だよね。
はい、
そこでプーチンもプーチンだよな、感染者増えてんのに赤の広場をスケートリンクにするっていう恒例の冬景色だけはちゃんと12月に入ると同時にやってんのよね、
はい、
でその赤の広場のスケートリンクのすぐ横でフェスティバルやってんのよ。
ほう、
それがもう満員、モスクワの子が集まって、
そうなんだ。
このフェスティバルなんだと思う？
何フェスですか？
ジャパンフェスティバル。
うそ。
日本の文化や何々を紹介するっていうフェスティバルをやるんだけど、一番の目玉はコスプレ大会。
ああ、アニメ系ってことですか？
アニメ系。それで、俺もちょっと信じられなかったんだけど、鬼滅の刃なんだって。
いや、まだそうなんだ、やっぱり。
これが爆発的なヒットで、モスクワでも、鬼滅の刃のかまど炭治郎の格好をして赤の広場を歩くっていうのが大ブームになってるんだって。
なんかシュールですね。
でその中に一人ね、胡蝶って知らない？鬼滅隊なんだけど、ほほほとかって言いながら、
はい、
あの鬼に対する切り殺し方がすさまじく冷酷冷徹っていう、一回血しぶきが上がるともう鬼を切り刻む。で、鬼に食われるぐらいだったらっつんで、毎日少しずつ毒を食べて、鬼が食ったら自分の毒で死ぬように全身を毒体質にしてるっていう。
すごい。はい。
それは私、娘から教えてもらったん
で。詳しいですね、
そうそう。でも、かな驚く中で、この鬼滅の刃の作者が半端でないのは、そういう蝶々がいるんだってな。
え？
アメリカを渡ってゆく蝶々の中に毒草の葉っぱを食べて、いつも胃袋に収めてるんだって。
へー。
んで鳥とかがその蝶々を無力だと思って食うと毒に当たって死ぬんだって。
へー。
だからその蝶々にくちばしを出す鳥がいないっていう。
あ、もう鳥も学んでる、学習してるんですね。
ああ、
へえ。
そのことを前提にして、鬼滅の刃の作者は、胡蝶っていう鬼滅隊の一人のアイドル剣士を作ったのかと思って。
そうなんだ。
うん。で、男の子は煉獄さんと、かまど炭治郎の格好をして赤の広場を歩くの。で、女の子はこの胡蝶がロシアでも大当たりで、刀持って歩いてんのよ、
うん、
かな。やっぱさ、フィギュアスケートでもそうだけどさ、
はい、
抜群だよな。まあそのかまど炭治郎のかっこいいこと、かっこいいこと、
ザギトワみたいな子がやるわけですね。
もうこの世のものとは思えない。顔がちっちゃいから似合うのなんのさ。でそのロシア、特にモスクワにおけるジャパンアニメ、すごいのね、影響力が。新春なんでなるべく夢のあるような話をしたいと思ってこんな話をしたわけでありますが、 でも皆さん、プーチンさんとはなかなか肌が合わないかもしれませんが、モスクワの若者は日本のアニメファンとはバッチリ話し合うんですよ。なんか多面的な接触というのができるようになると素敵だなというふうに思ったりするんですけどもね。それとちょっと付け足しで申し訳ありませんが、まあ新年明けなんで、私はあの神社の前通るときに張り紙がしてあるじゃん、なんか告知板に、
はい、
あれにあの今月の標語っていうのが乗っかるのよ。その中で12月にすごいいい文句めっけて写してきたんだ、
はい、
上手は下手の手本、下手は上手の手本なりと工夫すべし、世阿弥。この言葉すっごい気に入ったんだ。
世阿弥の言葉なんです
。世阿弥、手阿弥じゃねえぞ。
世阿弥って言いましたよ。
毛糸じゃねえよ、世阿弥だよ。脳の、
はい、
上手というのはもちろん下手な人の手本ですよ。だからこそ下手をこそ上手な人は手本だ、そんな風に工夫しないとダメなんですよ、
はい、
何かこう一芸に秀でようと思った時、上手の真似ばっかりじゃない、下手から学ぶこともあるのですよっていうのが胸にジーンときた一言でございました、
はい、
上手は下手の手本、下手は上手の手本なりと工夫すべし、世阿弥。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
明けましておめでとうございます。しつこいかな。でもいいよね。
おめでたいことは、
ね、4日5日ぐらいまでおめでたいって言ってるのかと思いまして、はいはい、何の話題でいきましょうかね。去年の11月か12月にかけてコロナ関係のネタ集めをもう一回やってったんですわ。これはですね、読売新聞だったんですけども、
はい、
あの世間の反応なんですけど、ネットに漂うデマ、感染を防ぐにはっていう文章が載っておりまして、新型コロナウイルスのワクチンを注射した実験用のマウスが2年後に全て死んだっていう、こういう情報が流れたんですよ、
はい、
これは私の周りにいる人でもすごく気にする人がいて、あのもう今はそうでもありませんが、最初の頃ありましたね。去年の初夏の頃はコロナワクチン打つと死んじゃうんじゃねえかっていう、
あ、その変な噂はねありました。
でも変な噂もかなり一回噛み締めてみようよ、
はい、
そういう意味で今日話題にしたんだけど、これは新型コロナウイルスのワクチンを注射した実験用のマウスが実験室で2年後に全部死んだということは、新型コロナウイルスのワクチンを注射した人は、まあ、ネズミが2年しか寿命を持たないとしたら、打った後ね、人間はやっぱり10年ぐらいで死んでいくのではないだろうかっていう噂が漂ったんですね、
はい、
ところがこれはすぐにデマと否定されました、
はい、
なぜかネズミの寿命そのものが2年だそうで、
ですよね、そうだと思いますよ。
そういうこと、
ワクチンは関係ないってことです、はいはい、まあ、間違ったことは言ってない、ね、
間違ったことは言ってないんだけど、ね、こういう切り口で語るといかにもワクチンが殺しているようなというね、
はい、
このウイルスだけでなくデマも変異しますというようなことをこの編集委員は書いて、おられます。普段新聞やテレビから新型コロナの情報を得ている人は SNS を覗くと驚くかもしれない。正しい情報も多い反面、反ワクチンの情報が次から次へ今も上がり続けていると。困ったことに一見それらしく見えてしまう。
はい、
誤り、3回目接種が始まったイスラエルでは接種率が高まるにつれて感染者数が増えている。一方、接種が進まない国では感染爆発は見られない。ワクチンは打てば打つほど感染は増える。これは個人レベルに当てはめてしまう誤りで、疫学の用語で生態学的誤謬というという。これどういうことかというと、スペインの平均寿命は世界で4位と高いのだが、一人当たりの飲酒量は世界平均の約2倍。飲酒は様々な病気のリスクを高めるので、飲めば飲むほど早く死ぬ酒を。 しかし寿命を決める要因は酒だけではなくて、うん、経済力や教育等々の要因が影響し、飲酒量と結びつけて解釈するのは間違いであると、うん、なるほどですよね、
はい、
少し冷静になって考えようと。またその他にもいっぱいこう流れたデマが書いてあるんですけども、
はい、
本当に冷静になんないといけないなというふうに思ったりするんですよね、はい、この辺情報の扱い方っていうのがいかに難しいか。ほんでこれはね、週刊文春から切り抜いたんだけど、福岡先生博士が連載で真鍋先生教えてくださいってエッセイを書いてらっしゃって、真鍋先生って地球温暖化が二酸化炭素が原因であるっていうことを数式で出したっていう先生、
はい、
それに福岡先生、
はい、
頭のいい先生が教えてっていう、うん、で福岡博士は何が言いたいのか、それにしても不思議なのはコロナだっていう、感染力の強いデルタ株が襲来し感染者が増えて、東京都の新規感染者が1日5700人を超えたのは8月のことではないか、これは大変なことになったと思ったらどうしたんだ、その後減るわ減るわ、で減ることに関して誰も説明しない、
はい、
お願いだから教えてください、人流にしても8割減のような劇的な抑制ができたわけではない、つまり街角から人影が消えたわけじゃない、ワクチンが効いてる効いてるって言うんだけど、この辺のところは分かってないなら分かってないと言ってくださいっつって福岡博士が言ってらっしゃるんですね、
はい、
でこれは心動かされるんですが、かなさん、100年前に猛威を振るったスペイン風邪もワクチンが普及して亡くなったわけじゃないのよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。なんで亡くなったと。
スペイン風邪ってなんで亡くなったんですか。
これはですね、あっさり消えた。
その理由は
分かってない。3年経ってさーっと消えていったという。
誰も答えを言ってくれないんですもんね、
う
ん、
ただ皆さん希望を持ちましょうね、
はい、
2022年、これスペイン風邪と同じ3年目に入りますんで、
はいはい、
コロナが流行り出してから3年目です。この辺を一つ今年の希望にしたいと思います。この次また明日のまな板の上で。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
この番組はね、非常にこうコンパクトな短い時間でございますんでね、他の長く喋る方なんぞの番組よりも実は楽なのよ。
楽？
あ？
楽？
うん。もうノートとかいっぱい用意してるけど、用意すれば済むことだから。
だって全部哲也さんが本選んで、うん、びっしり大学ノートに書いて、
うん、
構成して、
うん、
喋って、大変な仕事だと思いますけど。
いや、だって好きなことだもん。好きなことだけやってるわけだから気がめちゃくちゃ楽だよ、
はい、
だから昔通過したネタみたいなのも最近やっぱ振り返るともう一回触れ直した方がいいかなとかって思うことがしばしば最近身辺に起こり始めて、
はい、
昨年の暮れのことですが、コンサートを国内ですが再開いたしまして、各地を転々としておりまして、旅先で一日だけ休みがあった。ところがだだぶりの雨でどこも遊びに行けない、旅先なのに。それで古本屋さんに行って、
はい、
本を探したら、もうとっくに読んだ司馬遼太郎さん最後のエッセイ風神抄、これ見てたらもう遠い昔の本ですよ。20年以上前の本ですよ、
うん、
今が綺麗に当てはまるの、司馬遼太郎ってすごいね。
何か予言的なことですか。
司馬さんは過去を見つめてらっしゃるんですよ、
はい、
ところがその過去の延長が未来に見えてきたりするんですよ。
うーん、
そのことの面白さね、はい、それと尊敬しております内田達先生なんかも式に触れておられるけれども、日本ってのは極東の島国で国家づくりも中国の真似をしたというところはね、司馬さんは嫌いらしいのよ、その国家として未熟な日本っていうのが。で、内田達さんも国家として未熟、日本は曖昧な国なんだよ。でも本当申し訳ございません、お言葉を返すよ、近頃司馬遼太郎先生とか内田達先生なんかとは 逆の立場の人の考え方に触れるようになったのね。それはね、かなり一言、日本を弥生からさらに縄文まで遡ると考えが変わってくるのよ、
はい、
それは漢字の白川静香博士が言ったことなんだけど、国としてのまとまりが遅かった、遅れたってことを文明として遅れたと思うなと、
うん、
日本の縄文、とにかく縄文だね、弥生はもう戦争が始まったから、縄文時代ってのがいかに希少だったかっていうのを考えなさい。これ何かったら戦争しなかったっつんだよ。戦争しなかったってのは考えてみたらすごいよね。それが1万年ぐらい続いた、
はい、
なんで戦争しなかったかっていうと、奪い合うものがなかったから、
うん、
奪い合うものを作ろうとしなかったんだって。倉庫に溜め込んだものがないと人間は戦争しないんだって。毎年毎年消費していくっていう生活、それは非常にこう流れの遅い世界かもしれないけれども、何でも分け合って生きてきたんだって。姫川の翡翠とか面白いと思わないの、勾玉の、
はい、
あれさ、新潟県の姫川でこう翡翠が取れるんだけど、
はい、
翡翠を取引してるんじゃないんだって。新潟の姫川のほとりに生まれたやつが日本中の縄文人に配ってタダであげてるんだって、
はあ、
プレゼントなんだって、
うん、
そういう何かと交換するっていうのが、その考えもしなかった平和な人間たち、それが縄文人なんだって。
なんかいい人たちだったんだなっていう、
そうそうそう、白川博士の言い方が一番正確だと思うんだけど、はい、国を国家を作らなくてよかった、
うん、
権力を握らなくてよかった、国があるっていう国は皇帝が生まれる、うん、それ司馬さん書いてらっしゃるのよ、うん、
はい、
中国に起こった国々は皇帝のものだった、うん、皇帝とは何かっつったら私だから、古代史を見るとわかるけど、中国は皇帝のものなのよ、
うん、
官僚も政府の組織も地方官も僧侶も皇帝のもの、
うん、
それは私物なの、国が、
はい、
で独裁者の方が物語になるのよ、
うん、
司馬遷の史記を読んでも皇帝がいるとドラマチックになるじゃない、国が、
はい、
皇帝いないと、
うん、
なんかまとまらないのよね、物語で
締まらない感じですよね。
そうそうそうそうそう、はい、ねえ、で国を、日本は私のことだけを考える人を認めない風土なんだって、
うん、
公の人が日々の暮らしの中にいたっていう、その国を作らなくてよかったっていうの、その20年前の司馬さんのエッセイに書いてあった中国に一度として公が成立したことがない、いつの時代も中国は私のものだった、
はい、
その皇帝に対して中国の人々は一度も心を許したことがないんだって、
うん、
そんな面白くないか。
いや面白いですよ、はい、
今日は雑談だな、典型的な
あ、なるほどね。
でもこれだけは覚えておいてくださいね、国を作らなくても人間が生きて行けたっていうのは、これ劣ってることじゃないですよ、
うん、
それと今もまた中国は私のものなんですね、うん、今の一番偉い方のものになりつつありますですよね。さあ日本どうするかということでございますが、はい、三枚おろしで頑張って探りましょう。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ちょっとね、でっかいネタが待ってんのよ。もうなんかそれが気になるんだけど。
そうですか。
申し訳ないなと思って、皆さんにね、まとまりのない話で。
年始だからよろしいんじゃないですか。
いいですかね。酔っ払ってはいないんですよ、
はい、
ちゃんとね、冷めてやっておりますけども、
はい、
ノートに結構いっぱい書き残しているんですけども、こう2週連続ではないポツンポツン話でね、
はい、
行こうかなと思った話がありまして、
はい、
近頃思っていることでありますが、前にもレヴィストロースお箸の回で取り上げましたけど、この方の考え方にぐんぐん見せられていって、レヴィストロースってのは野生の思考ということで、 この野生の執行を展開したテキスト本がありまして、その本を見ながらレヴィ＝ストロースの野生の執行をテレビで解説しますという読本があったんですけども、私は番組見ないで読本だけ買ってきて、
はい、
で宗教学者の中澤真一さんという有名な方ですが、
はい、
この方がレヴィ＝ストロースの野生の執行を分かりやすく解説してらっしゃって面白かったんですよ、
はい、
うん。中澤真一はこの野生の執行の出現が戦後ヨーロッパに変動を発生させた、考え方の火付け役となったという野生の執行という一冊の本が、
うん、
これは戦前からヨーロッパを支配したマルクスの資本論、これでこう若い人たちが資本論マルクスに流れていくわけでありますね、
はい、
戦後日本なんかの学生運動はこのマルクスの思想を中心にマルクス左派を自称する人たちがいたんでありますね。このマルクスの資本論は何を言っているかというと、エリートなんかいないんだ、神様なんかいないんだ、個人なんかいないんだ、社会というのは正反合を繰り返しながらより高い認識に至る弁証法的理性によって歴史は動いている。難しいか、
はい、
かつて縄文の頃原始的な共産体制、お互いに物を分け合って生きてた、そんな原始的な共産体制からゆっくりと国家的共産体制へ、国が共に分かち合うというシステムにしていく、
はい、
これは歴史的必然であって、世界はいずれはやがて全て共産主義になると言ってて、
はい、
フランスの若者たちがわーお見事とか、日本の学生さんたちもって言ってた、
はい、
ところがレヴィ＝ストロースがその考えは間違いであるって言った
ん、うん、
なんで間違いかっていうと、原始的な共産体制なんて発展も何もしてない、
うん、
これ分かりにくい話だからちょっと話変えちゃうね、
はい、
サルトルが実存主義っていうのを打ち出した時に、
はい、
共産主義による人間の支配、ボーヴォワールっていう恋人がいて、
はい、
ここからフェミニズム運動、男女差なしのこのボーヴォワールっていう人がすごいこと言い出したんだよ、うん、女なんてのは男からしつけられて女になってるだけだ、
ほう、
かつては男女を分けない未開社会だった、ところが文明が発達してくると男女を分け始める、
文明なんだ、
文明が男女を分ける、
はい、
だから原始共産体制では性差なんてのは全く問題にならないと思うだろう。
え、いや、正しい、そういう話なんですよね。
このサルトルとボーヴォワールの性に関する考え方をレヴィ＝ストロースが打ち砕くわけ。
ほう。
原始の時代男女差はなくて共に人間としてって言うんだけど、どんな未開の集団、原始の暮らしをしてる人の暮らしを除いても、おトイレは男女で分けられてるんだよ。
そうなんだ、ちゃんと分かれてたんだ。
いや、今もいらっしゃる未開と呼ばれて過ごしている人たち、ちゃんと分かれてる、
分かれてるんだ。
うん、男女で分けないなんていう文化なんかどこにもないね。トイレ、更衣室、これを男女で分けない文化なんかどこを探してもないの。
うん、
これはレヴィ＝ストロースが言い始める、
はい、
彼は現実に南米に行って未開の人たちを調べる、うん、そしたら男女きっちり分けてあるのよ。つまり文明が女を作ったなんて、人間を掴んでないってレヴィ＝ストロースが言うのよ、
はい、
その構造で文明を見なきゃダメだって言うんで、レヴィ＝ストロースが構造主義を訴えるわけです、
はい、
その中に文明が進んでいるから文明が遅れてるかなあも関係ないっていう、そんなことは、人間は人間のように文化を発達させていくっていう、でトーテムの問題が出てくるわけですよ。トーテムってのは一体何かというと、
はい、
自分たちを象徴する動物を一つ作るわけ、
うん、
その動物と敵対する、例えばわしが神様だと思う部族がいると、蛇を神様だと思う部族と結婚しない。世界はトーテミズムでいいのかな、交わらないわけでしょ、
うん、
そんな風にして対立を生んだんだ、
うん、
これもレヴィ＝ストロースが打ち砕くん。
ほう。
トーテムって確かにあるよね、
はい、
例えばアメリカはワシ、中国は竜をトーテムにしてる、ロシアは熊でしょ、日本は天皇家菊、 はい、豊臣秀吉は霧、龍馬は桔梗、格のごとくしてトーテムが分かれているんだけども、それと対立とは関係ないっていうの、レヴィストロースは。
お、
面白いね。
それはなんで関係ないっていう理由は、
もう一回言ってみるか。
でも時間もうないです。
ものすごく焦るんだよね。明日にしましょうかね。
すいません、
ごめんなさい。明日もお答えしますんでね。
はい、お願いします。
なんで関係ないかどうかはね、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日の質問は何だったんだっけ。
その前からじゃあもう一回お願いします。
いろいろ人々は原始の形としてトーテムを持つ。例えばわしが好きだとか、私はツバメ、僕はヘビだとか、そのわしで集まった人たちはヘビの一族とは仲良くしない、これをトーテミズム、
はい、
トーテンポールっていうね、トーテンポールか、そういうなんていうか象徴にして自分たちの一族を守るのであるっていうふうに言ったわけだ、
はい、
いわゆるマルクス系の学者さんたちが、はい、それもレヴィストロースが蹴った、
うん、違うと、なんで違うっていうふうにおっしゃった。
トーテムというのはそんなものじゃなくて、うん、これはアミニズムと並んでとても重大な概念で、人類の宗教の原型とも言われますけども、大事なことは世界をどう見るかっていう、つまり世界をこう人々が見たときに、あ、鳥のようになりたい、蛇のように生まれ変わりたい、こういろんな憧れを動物に託した、
はい、
わしのようになりたい、蛇のようになりたい、私はバルーンになりたい、だからといってそれで喧嘩したりはしないというレヴィストロースで、トーテムをたくさん抱えてるのがどこだって言ったと思う？
え、日本？
そうなのよ。
そうなんだ。
うん、アミニズム、トーテニズム、トーテミズム、
うん、
それはそうだよな。熊本県のトーテムといえば
何？火の神、熊本？
もっと簡単に人気者が
熊門ですか？
熊門だよ。
本当に熊門？
熊門だよ。
おお、はいはい。
熊本県と熊本は何の関係もありません。
え、どういうこと？
熊本県と熊は何の関係もありません。
あ、ただ熊だから
っていうだけですね。しかもほっぺたが赤い熊見たこともねえや。あれはどう考えてもおてもやんのほっぺたが赤いのをくっつけたんですよ、
はい、
つまり象徴する生き物っていうのは愛嬌あるといいなみたいなことで用いられた熊であって、
うん、
神とするようなものではないと。
あ、まあそうですね。
なあ、
はい、
格のごとく日本にはトーテムが溢れているっていうわけよ。
え、それゆるキャラみたいなこと言ってるんですか？
そういうことだよ。だってあんた餃子がいるんだぜお前。熊本県熊門でしょう、
はい、
千葉県にはふなっしーがいて、
はい、
宇都宮は餃子がいるし、
うん、
これはどういうことかっていうと、自分たちの町の要素を考えた時に取り込んだ分類の仕方、自分を記号化する時のマークがそうで、
はい、
で動物をマークにして世界全体を見ようとする考え方は、日本は現代だけではなくて、坊さんがやったら威張ってるなとか、貴族のあいつは気に入らねえ野郎だとかっていうのを鳥獣戯画って言って、
はい、
ウサギとかカエルに置き換えて描いたりするという戯画だよね、うん、
はい、
そんな風にして考えると日本っていうのは非常に溢れていると、トーテムに、
はい、
言われるとその通りだよね。で、その裏側にかなり日本におけるアニメの成功例があるのではないか。
アニメにつながるんですか
と思わないか、この国のアニメブーム、うん、昨日も聞いてたんだけど、今なんか鬼滅の刃をさらに抜かんばかりの勢いで、うん、東京リベンジャーズとかっていう、
あ、人気ありますね。
だろ、
うん、
まあ時空を飛び越えるやつなんだけど、はい、これがフランスで当たってんだって。
へえ。
あんたモスクワにあかまど炭治郎がうろうろあんだっけなあ。コスプレして歩いてるし、今度は東京リベンジャーズだよ、
はい、
それがフランスの青年でドレベアーンとかって言ってるらしいんだよ。非常に日本っていうのは面白いのではないだろうか。うん、でそれは何でか分かる？
分かりません。
それは日本が縄文を忘れてないから。
そこにつながるんですか？
そこにつながる。
縄文に？
うん。これがレヴィストロースが言う日本にはまだ野生が生きているっていう。
野生イコール縄文ってこと
ですか？そうそうそうそうそう。野生って響きはいいけど、いわゆる未開っていうことだよ。
はい、
未開人の未開。日本人っていうのはちゃんとした文化を持って道徳もあるんだけど、未開人が出てくるか。一種フランス人になりきれない未開を持っている。野生を持っている。そんな風に考えたらどうだろうかという。そういう側面があって、時々日本の中で突出してしまうという。ああ、今日ラストだっけ？
今日金曜日です。
ちょっとおじいさんくたびれしてたなんか。でもかな、縄文縄文って言うけど、俺この間。
私言ってないですよ。縄文縄文言ってないのは哲也さんじゃないですか。ね、
ふっと思ったんだけど、縄文文化ってさ、
はい、
やったら石を拝むよな。
あ、そうなんですか？石？
うん。石を、かまど炭治郎だってそうじゃない。石真っ二つにしたら一丁前になったとか、
はい、
なんかにまつわるとき全部石なんだよ。石にほら、しめ縄巻いて神が舞い降りた地点にしたりするじゃない、
はい、
どうしてあんなに石が好きなんだろうな。
どうしてですか？
ひょっとしたらとこの辺で心当たりあったのは、
はい、
恐竜が滅んで人間になったスタートは隕石が地球にぶつかったからなんだよな、
うん、
そう思うと恐竜を滅ぼした大きな天から降ってきた石が神様に見えたんじゃないか。
あ、
俺これちょっと自分でうっとり。
これ徹夜論ですか？
徹夜論です。ちょっとうっとり、ちょっとごめんなさい、くたびれちゃった。新年早々
疲れちゃ
った。ちょっとアドリブでやってみたんでございます。やりすぎだかな。もう時間いっぱいになってしまいました。この続きまた来週のまな板の上で。